はい、おはようございます。おはようございます。2025年2月5日水曜日、時刻は朝の8時42分を回ったところです。おはようございます。水谷ラジオ、京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。本日の京都は快晴、です。大寒波がやってきているということで、これを聞いている北陸、東北地方の、あとは日本海側の皆さんですね、くれぐれも足元など気をつけてお過ごしください。京都市内では全く想像ができないぐらい大雪になっているんだろうなというふうに推察しています。雪の地方の人たちは本当に粘り強くて、辛抱強くてというふうに思われがちですが、とはいえね、こう自然を相手にすることなので、大変だと思うんですよ。やっぱり大変だと思うんです。で、大変な中での大変を重ねるとは思うんですけど、過ごし方はね、僕が私が突然雪国で暮らせっていう風に言われてるわけとは全然こう物が違うと思うので、慣れてるんだろうなと思いつつも、ですよ、本当に気をつけて過ごしてください。今日の京都は快晴でございます。空気がものすごく冷たくてですね、ピリッとした真冬の京都らしい極寒の様相でございます。早速本題っていうか水谷ラジオ久しぶりでございます。ありがとうございます。皆さん本当にお元気にお過ごしでしたでしょうか。1月の12から20日まで連休をいただきましてありがとうございます。1週間、バシッと連休をいただきました。年末年始24日から11日まで、12月の24日から1月の11まで連勤をさせていただいて、これが本当に自分の中では気持ちがいいぐらい働けたわけです。忙しさの、浮き沈みはあったとしても、気持ちよく働くことができました。ありがとうございます。で、それをね、気持ちよく働けたということからしても、気持ちよく休みに入ることができました。これも皆さんが、多くご利用いただいた結果だと思っていますし、一緒に働いてくれたスタッフが体調も崩さずに、付き合ってくれた結果だなというふうに思ったりしています。みんなの力がないと私は立ってもらえないので、本当にありがたいなというふうに思ったりしています。その連休中にですね、どこへ行ったかというと、サンフラワーに乗って別府へ行ってまいりました。九州は大分県別府でございます。で、別府市、神奈川温泉というね、別府八湯、別府八湯、8つの8個の湯と書いて八湯と読むんですかね、別府八湯へ行ってまいりまして、で、なんていうか南港、大阪の南港からフェリーに乗って、出港しまして、で、12時間ですね。簡単に時間を言ったら、7時に出て7時に着くみたいな、なので19時に出て朝の7時に着くみたいな、そんな船旅でございます。それで、一泊しながら船で九州まで渡ると、そんな時間を過ごしました。で、船で渡りながら、中はホテルのような空間で、ものすごく快適な時間を過ごさせてもらったんですね。僕サンフラワー乗ったの初めてだったんですけど、こんなに素晴らしい船があるのかと思うぐらい素晴らしかったですよ、本当に。だからなんか機会があればね、皆さん利用されたらいいんじゃないかなというふうに思います。大阪万博も4月から始まるので、九州と大阪を結ぶフェリーは人気になるんだろうなというふうにちょっと予測は立ててるんですけど、それでもなんか機会があればね、ぜひサンフラワーおすすめでございます。寝てる間に別府に着くということで、別府についてね、朝ごはんを食べようということで、とりあえずその入り口別府港から 最初はもう手探りでわからないので、別府駅経由で、バスに乗ってですね、別府港から別府駅までバスに乗って、またそこでバスに乗り換えて、神縄温泉、ね、鉄の輪っか、鉄輪と書いて神縄と読みます。神縄温泉へ行ってまいりました。神縄温泉についてですね、まだ朝早い、何時ぐらいかな ?8 時ちょっと前かな、そんなにかかってないかな、7時に着いて、でも8時ちょっと前ぐらいかな、もうなんかそれぐらいに、その、神縄温泉の真ん中の方には着いて、で、まあいろいろこう喫茶店とか探したんですけど、あんまなくって、喫茶店みたいなのもあんまなかったんですよね。で、カフェみたいなところが、朝ごはんを出しているっていう情報が得られたので、まあなんかそこでちょっと朝ごはん食べようということで、荷物をね、ガラガラガラガラ引きながら、そこのカフェへ行って、朝ごはんを食べるということで、ただなんか調子に乗って私荷物減らそうと思って、今回の休暇でスーツケース持ってったんですけど、小さいスーツケース持ってったんですけど、中に本とかパソコンを持ってったんですよ。で、それが重たくて、で、なんだかんだで1週間泊まるので、ちょっと、こう、着替えとかもね、さすがにちょっと多くって、で、それが大変で、なんか、よし、今回は着物で行こうということで、着物で行ったんですよ。で、羽織と着物で行ったので、まあ、なんか、歩きにくいというか、草履ですから、草履で、こう、まあ、スーツケースを引きながら、温泉の、まあ、なんか、ちょっとこう、悪路みたいな、ね、道があんまり、ガタガタガタガタしているようなところをですね、ひたすら行くみたいな感じだったんですよ。まあなんかそんな経験もいい思い出だなというふうに今になって振り返ってみても思いますけれども、朝ごはんを食べて、で、そこのお店は、朝からやってくれているので助かりましたが、まあなんか2日間、そこは利用したんですよ。で、3日目も利用したいんだっていうふうに言ったら、もう3日目からはうちも連休するんだということで、お正月ずっと営業しててくたびれたから休むんだということだったんで、まあ確かにそうだなと、同じことですねということで、なんか話を聞いてたら、そこの店主さんはもともと大阪でお店をなんか喫茶店で働いて見えて、で、神奈川別府の方に、なんかお仕事、喫茶店のお仕事がなんかできて、で、そのまま、こちらで開業されたんだということで、そうなんですね。なんか手作りで、全部、もちろん調理はされてるんだけれども、決してね、たくさんこう、人が、こう、利用するような雰囲気の地域じゃないんですよ。神奈川温泉自体は観光地ですよ。観光地なんだけど、例えば城崎温泉とか、有馬温泉とか、そんな感じじゃないんですよ。だからなんか、そうやって考えると、その場所で、朝から全部手作りで食事を作っているお店は素晴らしいなというふうに思って、利用してました。で、結び目っていうお店だったと思うんですけど、間違ったらごめんなさいね。結び目というお店でおすすめですよ、本当に。神奈川に行く機会があったらぜひ、結び目さんでお茶をするのもおすすめです。その、結び目さんのお店の、まあ、目の前というか、にも、温泉の、なんていうか、蒸気が、こう、噴出口があって、ずっと蒸気がゴーって出てる、ゴーっていうか、まあなんか、湯煙がずっと、店の窓から見えるんですよ。もうなんか、そんなことないですよね。もうだから、イルピアと神谷川で言ったら、神谷川を眺める、みかんの木あるじゃないですか。みかんの木のところから湯気がずっと出てるみたいな感じですよ。もう本当に信じられないような、エリアなんですよ、神奈川は。で、全く素晴らしいです。全く素晴らしいところだなというふうに思いました。はい。まあ、なんかなんていうか、こう、温泉に行ってですね、素晴らしく、気持ちのいい時間を過ごして、で、 何をしてきたかと言ったら、まあ、いろんな温泉も回ったんですけど、一番大きな話は、まあ、風呂に入って、温泉に入って、本を読んで、文章を書くということで、とにかくなんか自分の考えていることをまとめておきたいと思ったんですよ。で、そんな機会は本当にえいやと思ってやらないともう見つからなくてですね、今回はそのえいやという日だった。今回はそんな機会でした。まさに、ずっといたのはでも3日目、まあなんかいろいろあったんですけど、そのいろいろ回ったんですよ。これでもね、なんか地獄巡りとかが、別府温泉の神奈川は有名なんで、海地獄とか行きましたし、あとは今夜地獄って言って保養センターっていうところがあって、そこの、泥湯とかも入って、軽く湯当たりしたりとかしてましたんで、回ってるんですよ。明晩温泉っていうところに行って、湯の花を、まあなんか、湯の花畑を見て、それで作られてる入浴剤買ってきたりとかですね、いろいろそういう、こう、観光チックなこともしてます、ちゃんとしてます。観光地へ行ったんでね、せっかく。まあなんか、どこも一回行って、見て、で、まあ、一度見たからいいかなという形で、もう二回目は行ってないんですけど、ずっと宿にいて、宿も源泉 100% かけ流しでですね、毎日僕しか泊まってなかったんですよ。その、素泊まりの宿だったんですけど、その期間中、ちょうど、僕が泊まる日ですね、日曜日の夜に出て月曜日で月火水と泊まったんですけど、月火水は僕しかその館内にはいなくてですね、秀美荘という神奈川温泉の素泊まりの宿なんですが、もうなんか僕しかいないからもう別にお風呂とか掃除とかその無理にしなくていいですよとかって言ってたんですけど、源泉 100% でそのなんていうか、お湯を沸かしてるというか、ずっと流してるんですよ。もう流しっぱなしなんですけど。だから、その、逆に掃除しないとダメなんですよね。湯の花が多分溜まっちゃうんだと思うんですよ。で、カチカチになっちゃうんですね。掃除しないと、浴槽が。で、毎日掃除をするのは、なんかご主人のこだわりで掃除の仕方があるから、これは毎日掃除するんだっていうことで、で、私しか入っていない、その浴槽を毎日、掃除してくださってですね、で、かつですよ、その、僕は温泉好きだっていう話で、こう、ちょろちょろ暑い源泉を、夜の8時ぐらいから流しっぱなしにすると朝の6時ぐらいにはちょうどその満タンの浴槽になると。で、それがもう加水も全くしてない、温度調整も全くしてなくて超源泉 100% のお湯に浸かれるんだってことをおっしゃってですね、ぜひうちの宿の源泉 100% 朝楽しんでくださいってことで、で、夜、深夜はちょっとお風呂入れなくなっちゃうんだけれども、どっちがいいですかって、深夜もお風呂入るようだったら加水して、湯を整えるんですけどって言われて、もうなんかいろんなところ回って2日間ぐらい湯当たり気味だったので、夜はもう深夜も逆に温泉入れませんっていうぐらい、もうなんか温泉入ってたので、宿のその、秀美荘のね、おかみさんの行為に、甘えてですね、夜はもう7時、8時ぐらいで最後にお風呂に入って、この後もう僕入りませんから、また朝源泉をお願いしますみたいな形で、わかりましたって、これから洗いますからって言って、ご主人がまた洗ってですね、その、整えてくれるっていう、なんとも贅沢な話ですよね。本当に、もうなんかそういう時間を過ごしてました。宿がだから、その、超源泉 100% で、かけ流しですよ、もうずっと。もう。で、好きな時に入れるので、僕が、だから日曜日に出て、月曜日に朝に着いて、月火水と泊まって、木曜日の朝にチェックアウトして、木曜日の夜にまたサンフラワーで大阪へ戻るという時間でした。その後ね、大阪に戻ってから香川県に行く話があるんですけど、別府ではそういう時間を過ごしていて、で、最終日の水曜日ですよね。水曜日。朝から雨で。まあなんか、この日はもう、 月曜日と火曜日でだいたいその妙盤温泉だとか地獄巡りだとか、もうなんか歩き回ることは全部終わらせてたんですよ。でたまたまその朝から雨になったんで、もう全く動けないなっていうのと、まあ、動いておいてよかったなと。なんか、和服なんでね。なんかこう、雨の日は草履で外に出るのも嫌だなと思っていたので、ずっと、部屋の中にいて、文章をひたすら書いてました。で、まあなんかその回もあって、戻ってきてからも少し編集したんですけど、無事、文章を書き終わりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。文章を書き終わりました。まあね、なんかどうやって編集したもんかなというふうに思ってるんですけど、内容は鮮度が大切な内容を書いてあって、まあちょっと難しい内容でもあるんですけど、飲食店をされている人、自営業をやっている人、皆さんに共通した話を少し書いてますんで、なるべく早い段階で日の目を見るようにしたいなというふうに思っています。今回、この、意地でね、文章を書き上げようと思ったのは、タイマとエヌちゃんが、今年引退することもあってですね、なんかこう彼ら彼女たちに対する鼻向けみたいなものが欲しいなというふうに考えたのがきっかけ、すいません、マイクが落ちましたボコンって言いました。今ねボコンって言いましたね。すいませんね、お聞き苦しくて。そうなんです。でどこまで話しましたっけ。今、和服を着て雨は嫌だから部屋でずっとこもって書いてて、そうです。で、文章書いて、で、これはN ちゃんとタイマーが引退するので、まあなんかちょっとこうまとめて、書けないかなと、レストランについて書けないかなというふうに思って、まあずっと考えたことだったんで、それをこう書きまとめるっていうミッションでもありましたんで、書けました。で、本のタイトルだとか、これ本にするんですよ。自費出版ですよ。もちろんね、出版会社が手を挙げることはないので、これ自費出版なんですが、そうなんですよ。本にする予定になってまして、で、まあなんか、その編集の仕方がちょっと、ね、後輩のイコちゃんに聞いたりとかしてるんですが、なかなかワードを使って書いてるので、ワードで、するんですが、まあ、とにかく一回ちゃんと、もう文章の内容だとかは確認しているので、あとはもう、本当に、ざっと編集して、印刷に回すっていうことになると思うんですけど、また、出来上がってね、どれぐらいの費用がかかるのかとか全然わからないんですけど、価格ね、販売しますよ、販売。販売ね。全然儲かるとかじゃなくても、そのまま横スライドで印刷代金だけ皆さんからいただく形で、お届けできたらいいかなというふうに思ってますので、また、出来上がったら告知します。はい。それもきちんと告知します。で、内容簡単に言わない方がいいかな。もうなんか、真水で、皆さんには届けられたらいいかなというふうに思いますので、楽しみにしていてください。で、神奈川温泉はですね、本当に素晴らしい温泉でして、私、また年内にですね、ぜひ、行きたいなというふうに思ったりしています。どっかでまた、お休みください。お休みください。お休みね。お休み欲しいな。なんか、神奈川温泉で温泉がもう全部完成してしまうというか、もう完結してしまうんですよ。もうなんか、なんだろうな。しかもなんか、こう、大きな、温泉に行かなくていいというか、もう、ひでみそさんだけでいいぐらい、もう、あの宿が良かったです。本当に、もう、ずっと部屋にいられる。こたつがあってですね、布団は自分で、出して、上げ下ろししないといけないんですけど、なんでもないですよ。普通に和室でこたつに入って文章書くだけなんですけど、もう、物を、ちゃんと集中的に書いた居心地の良さと、本をずっと読める環境と、 素晴らしかったですね。なんか、どっかおすすめのそういうこう、素泊まりの宿、あれば教えてください。そこでもいいです。あ、温泉が必須です。大浴場でもいいんですけどね。温泉がいいですね。できたら。温泉があって、あと、宿代が安い。ね。ひでみそうさんはこたつ代を入れて4300円です。一泊ね。それくらいで泊まれる、湯治棟があるところへ行きたいなというふうに思います。で、台所があって自分で調理もできる条件が整っていれば、なお、最高でございますね。はい。また年内にね、ちょっと神奈川には行きたいなと。もう街の底かしこで、湯煙、噴出してまして、温泉が湧いて出てまして、もうなんか川にも源泉が流れ込んでるような形で、すごく、なんだろう、変わった街だなというふうに思います。で、地獄巡りで有名な観光地ではなくて、神奈川温泉というふうに言われている、その集落というか、そこがやはり湯煙、路地がものすごく多くてですね、車ではちょっと不便です。歩くのが間違いなくいいんですが、マンホールからも湯気が立ち上がるような、本当に素晴らしい、街だなというふうに思いました。一泊してる間に別府には着くんでね、大阪から出て、南港に行くのはめんどくさいんだよな大阪がもうほんと、途端に苦手で、もうなんか通過するだけなのに大阪が苦手で、なんか人が多すぎてちょっと、だから東京も大阪も苦手なんですよね、人が多すぎて。だからなんかこう、大変なんですけど、コスモススクエアからトレードセンター行って、その先は夢島なんで、万博会場なんですけど、まあなんか年内に行くとなると10月以降かなと、万博終わってからにしようかなと思ったり、そんな風に考えたりしています。はい。ということで、温泉へ行ってきましたという報告でございます。皆さんはどんな風に過ごしている最近でしょうか。で、まあ、なんか続きで簡単にサクッと話をするとですね、大阪へ行って、その後香川県へ行って、友人に会って、で、大学の恩師である小橋先生に、善通寺で会って、で、焼き鳥というか、香川県の骨付き鳥、食べたことあるか水谷君っていうから僕ないんですっていうかなんか骨付き鳥をいただいて、で、その後ニュー歌姫っていうね、行きつけのスナックへ行きまして、そこまでお酒を一滴も飲んでなかったんですけど、そこで初めてお酒を、連休に入ってから初めてのお酒をいただいて、まあなんか地方のスナックならではなんだと思います。なんかいろんな土地の有力者が集うような不思議な空間だったですし、そのカウンターの中にいるママさんも、ママと娘さんですが、娘さんのトークのレベルがもうなんかもうレベル違いで、本当にすごいすごいな、この人すごい話術長けてるなと思って、全然若い子なのにこんな子京都にいないなと思って、話をしながら小橋先生ともこの子の切り返しとその振る舞いすごいですねって言って、気持ちがいいし、なんだろう、こうお酒飲みたくなる感じしますねとか、もう天性のものだよとか言って話をしてた覚えがあります。水谷君も歌えって言われたんですけど、僕は固くなに一曲も歌いませんで、言わせた人たちの歌に合わせて手を叩いてということで、で翌日高知県高知市へ行って、友人に会って、まあ行政の職員をやってるので高知市の市内を少し案内してもらって、高知市の明るい部分をですね、話を聞きながら高知市回りました。京都市と全く真逆の政策をとってまして、高知は元気だなと思いましたね。高知市はよさこい文化があって、よさこいネットワークをフルに活かした街のイベントを毎週毎週展開していますし、街の中心部、駐車場の代金を、公共の駐車場の代金を安くして、郊外から人が入りやすくする環境を整えると同時に、イベントをたくさんして街づくり自体を市民の手で行っていると、京都市とは全く真逆でございます。中心部に行きづらくして、来る人からお金をたくさん取って、観光郊外を解消できずに、 京都市民が暮らしにくい街づくりを推進するというのが今の京都市政でございますので、全く違う高知市を見て、なんかあのやり方次第で街っていうのは住み心地は変わるもんだなということを思いました。これはもう全く政治力の話だなというふうに思って、全然ね、人口もあの観光資源も違うので高知市と京都市を一緒に見れないんですけど、重要なのはその何を重要に思っているのかだと思うんですよ。市政を考えるときに観光客は、来ても別にお金を落とすわけでもないのに観光客誘致をずっと進めていると。で、京都市民が居心地よく暮らせる街を京都市議や京都市長は考えないといけないはずなんですが、そこに眼差しが向いているようには思えないと。もう京都市民としてはやはりそこら辺は高知市を見てきてね、あんななんかあの四国の中でも面積が大きいけれども辺境の地でですね、香川県から行くのも3時間ぐらいかかるのに、なんかあの高知市の人みんな元気なんですよ。なんか31万人しかいない、愛知県の豊橋よりも人口少ないですよ。豊橋市だって死んだような町になっているのに、高知市は違いますよ本当に。なんかそれを見て励まされて帰ってきた次第です。あのいい連休をいただきました。本当に1月12日から20日、1週間、ね、9日間ですけど、その1週間、日曜日から土曜日は本当にもう1ヶ月ぐらいお休みもらったようなぐらいの気分転換になりました。ありがとうございます。また今年中ね、どっかで1週間休みもらえたらいいなというふうに思ったりしていますので、その時はどうぞよろしくお願いします。はい。あれですよ、2月、2024年度をね、2月20日でイルピアットは締め日になるので、2月の売上次第でね、年間の売上が黒字になるか赤字になるかという瀬戸際ですよ。で、まあなんか連休明けて、お礼も兼ねてですね、キャンペーン貼っております。ぜひご利用ください。ランチタイムには、スープを作ったりとかですね、まあなんか飲み物をつけたりとかですね、なんかこうささやかですけれども少しだけキャンペーンしておりますので、よろしければご利用いただいて、で2月が黒字化すると1年を通して黒字になると、どうぞ何卒皆さんのご協力をお願いします。本当にこの2月をね乗り越えたら2024年黒字になりますんでね、ビビタル、まあ、毎年あれなんですよ。2月っていうのは赤字で来ていて、ここだけの話ですよ。ここだけの話。2月の赤字予報、予想ね。税理士さんが、担当の税理士さんが、2月はこれだけ赤字予想ですっていうふうに出してきた金額が、40万ですよ、40万。毎年どんな経営してんだよって思いますよね。もう多分2月はこれぐらいの赤字なんでって言われて、いやこれ赤字で終わっちゃいますねこれだと、そうですねってはっきり言われて、なんとか黒字にするにはどうしたらいいですか。ああ、それは2月が黒字だったら黒字です。赤字だったら年間を通しても赤字です。もうこの一言で火がついた感じでしたよね。いやちょっと頑張りますっていうことで頑張っている2月ということです。はい。今年はね、適当力を身につけて、営業していこうかなと思っていますので、この適当力にも面白がって付き合っていただけたらいいなと思います。なんかもう30分になるので締めますけれども、イルピアット絵町も動きますのでね、イルピアット絵町、去年1年動かしてないからあれですよ、借金74万ですよ、僕。本当に。本当に赤字。とんでもない金額ですよ。もうなんかイルピアット円町とイルピアット神谷川だけでもう年間100万の赤字出そうとしてますからね、今。もうよく立ってられるなと思いますよ。もうなんか別府とか行ってる場合なのかって思ったりしますけど、ほとんど貯金なくなりました。もうなくなりましたよ、貯金もね、なくなりましたけど、2025年はねちょっと奮い立たせて、新しい人形もデデ君ね、デデ君デデって名前をつけてますけど、デデもできましたんで、彼はイルピアット円町に行きます、イルピアット円町にデデは行きますので、またデデがデビューしたらね、 写真アップしようかなと。ゆるぴあといいまして、料理作りますので、よろしくお願いします。また、その告知も合わせてしていこうかなと思っているので、耳をそば立てて、聞いていただけたらなと思います。長くなりました。ありがとうございます。パーソナリティトニーから、皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ、これは、検索して聞いてください。僕、久しぶりに車の中で聞いて、ちょっとうるっと、泣きそうになりました。本当にいい曲だなと、歌詞が染みる曲です。検索して聴いてください。中島みゆきさんで、歌姫。ね、善通寺のニュー歌姫に合わせたわけじゃないですよ。でも歌姫。中島みゆきで歌姫。いい曲ですので、ぜひ検索して聴いてください。今日も皆さんにとって一日が、今日も一日が皆さんにとっていい日でありますように。祈っております。またお耳で会いましょう。長々とお聞きいただきありがとうございました。パーソナリティトニーでした。それではまた次回まで。さよなら。